皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？その前に5月5日の話をさせてください。5月5日は子供の日ですが、何か5月5日に大阪難波の紅鶴というところで総水ラジオのイベントがあります。お近くの方、遠くの方、皆さん、おじさんたちのアイドル坂口さんと山本さんに会えるチャンスです。今回は一平くんも来るそうです。皆さん見に行きましょう。面白いです。ギノさんは行くんですか？はい、行きます。ギノさんも楽しみにしております。そうですか。ではこれをお聞きの皆さん、遠くの方も近くの方も、何とかして大阪に行ってみてください。詳しくはどこを見ればいいんですか？詳しくは鳥かご放送のホームページを見てください。お願いします。わかりました。それでは皆さん、ちょっとわかりましたと言ったからといってそのフレーズはないでしょう。え、今日は告知だけじゃないんですか？何を言ってるんですか。冒頭あなた野木良秀樹と言ったじゃないですか。あ、これは失礼しました。では気を取り直して、皆さんこんばんは、野木良秀樹の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？今日は杉田玄白と解体新書です。あ、杉田玄白といえば解体新書を書いた方ですよね。超有名人ですよね。はい、解体新書は確か何の本を翻訳したんですか？ターヘルアナトミアという本です。それをに言ったら解剖の本ですね。人体の骨とか内臓とか、それ書かれたやつです。で、実際に解剖に立ち会ってターヘルアナトミアの書い取ることが正しいって分かって、これはこの本翻訳せないかんいうことで翻訳したんですよ。杉田玄白さんは外国語が分かったんですか？いや、杉田玄白さんは外国語、まあ、ここでいうところのオランダ語ですが、オランダ語はさっぱり分かりませんでした。じゃあどうやって翻訳したんですか？杉田玄白さんのお友達に前野良卓さんという人がおります。はあ、前野良卓は歴史で習ったような気がしますね。はい、前野良卓さんが多少って言ってもかじった程度ですが、多少オランダ語の知識があったそうです。まあ、それでも翻訳するにまでは至らなかったそうです。じゃあどうやって翻訳したんですか？まずは、まあ、前野良卓さんが知ってる言葉、これを全部日本語に訳していきました。はい、そして前野良卓さんも杉田玄白さんもどちらもお医者さんですので、まあ医術用語はだいたいわかるわけですよね。そうですね。で、例えば図解があって、図に手が書いてあって、手の先にオランダの語の言葉が書いてあったとします。そしたら、あ、これは手のことを書いてるんだなと思って、ほんなこの言葉は日本語に訳すと手なんだなっていうのが分かります。それでそうやって図を頼りにして、どんどん言葉を置き換えていって、それを今度文章の中に当てはめていって、ほんでなんとなくこれってこう書いてるんじゃねえのとかいうな感じで訳してたそうです。なので3年もかかったそうです。3年もかかったんですか。それはすごい。で、もっとすごいことがあるんですよ。はあ、それは何ですか？解体新書に出てくる、まあ体の言葉なんですけど、今もそれがそのまま使われているっていうのがあるんですよ。何ですと？それは何なんですか？神経、軟骨、動脈、それと書何ですか？書というのは体に何かあるんですか？いや、書じゃないんです。どうしたんですか、木野さん。どれどれ、ちょっと見せてください。はんはん、この言葉が言えないんですか。もうダメですよ、木野さん。もっと医学用語なんですから、恥ずかしがらずにドーンと言っちゃってください。ドーンと。じゃあもう一遍最初から。はい、神経、軟骨、動脈、膜などの語が作られているそうです。もう、ギノさん、それじゃダメじゃないですか。 いやあの野木良秀樹氏は真面目なラジオ番組なんですから、下ネタに関わるようなことは言っちゃいけません。下ネタじゃないでしょ、処女膜でしょ。
ああ言っちゃった、処女膜だなんて、なんていやらしいのかしら、嫌だわ。
いつからどこから野木子さんが出てくるんですか。あ失礼、まあだそうです。ほうほう、それはすごいですね。この時に作られた言葉が今も使われてるなんて。解体新書の作者は杉田玄白さんなんですよ。前の良太さんは入ってないんです。
え？
いやでも歴史の授業では杉田玄白さんと前の良太さん両方習いましたよ。え違うの？一緒に手伝ったんでしょ？はい。でもまあ諸説あるんですが、まあ翻訳が完全なものではないので、完全なものじゃないのに自分の名前出したら後世の恥になると。これはちょっとね、なんかね、学者としてというか医者としてちょっとこれはいただけんなと思って名前を載せなかったという説と、まあ、売名行為に当たると。そのために本を出したんじゃないと、わしは研究一筋なんじゃと、研究ができてそれを世に伝えることができたらそれでいいんだという、その説があって名前が出てないそうです。
そうなんですか。でも誤訳があると分かってるんだったら、もっと真面目にもっと勉強して、例えば本当に通訳を呼んできてとか、通訳長崎とかに行ったらいるんでしょ、通訳に会いに行って見てもらったらよかったんじゃないですか。なぜおかしい誤訳のままで出版したんですか。
ええ、実は杉田玄白さんが病気持ちでいつ死ぬか分からんけん、まあここは誤訳なところもあるんいうのは分かったんやけど、さっさと出さんと、自分の元気なうちに本にしたいっていうのがあったそうです。
え、じゃあ杉田玄白さんはよくドラマであるような感じでさっさとお亡くなりになったんですか。
いや、ところがどっこい、江戸時代の人にしては珍しく85歳まで生きたそうです。
なんですと。
まあ先のことはわからないというから仕方なかったのかもしれませんけど、そんなところですか。はい。まああとちょっと関係ないんですけど、杉田玄白さんとカラフトを探検した間宮林蔵さんっていうのは同族だそうです。同じ家系っていうか。
へえ、そうなんですか。へえへえへえですね。
あとそれとですね、プロジェクト杉田玄白というのが今に息づいています。
プロジェクト杉田玄白なんですかそれ。
杉田玄白さんのことを研究するプロジェクトなんですか。いや、それが全然違うんですよ。そもそも杉田玄白さんは何をしたかというと、何をした人でしたか、野木さん。
何をした人って解体新書でしょ、翻訳したんでしょ。
そう、翻訳。そこね、プロジェクト杉田玄白は現代の翻訳なんです。
現代の翻訳って、
まあ翻訳には時代というものがありますよね。昔に翻訳したらやつを今読んだら言葉の言い回しが古臭かったりしますよね。今の人が翻訳したらダッセーとかチョベリバーとかテンションとかモチベーションとかいろんな今の言葉が出てくるんじゃないですか。でも昔書いた人の本を昔の人が翻訳してそのままずっと語り継いできたというか、そのままね、すりましすりましときたら昔のまんまで今読みたくても読みにくいじゃないですか。
そうですね。
そこで自由に今の言葉で翻訳し直そうじゃないかっていうのがプロジェクト杉田玄白なんですよ。まあもちろん著作権が切れてるやつじゃないと、まあいろいろと問題が発生して裁判沙汰になってもシャレになりませんから、昔の著作権が切れてるやつ、まあなんか65年か6年かそれぐらい前のやつだったらいいらしいですけど、それを勝手に翻訳してそのプロジェクト杉田玄白のところにリンクを貼ると、で皆さん読んでねと。それはその何か意味があるんですか、この翻訳した人に見返りとか何か。ないですね。自由なプロジェクトですから。これプロジェクト杉田玄白のホームページに書いてあるのをそのまま読み上げますね。質問のコーナーにこの翻訳に参加してあげてもいいけど私にどんなメリットがあるのかしらという質問に対して、このプロジェクト杉田玄白さんのその主はこう答えています。 うるせえな、知るかよこのバカ女男。おめえみたいなやつには参加していただくなくて結構。メリットがあるかどうかなんざてめえで計算しろってんだ。直接的なメリットなんざ何一つないのだ。どういうメリットがないかは言っといてやろうかとあります。まあその後うんぬんかんぬん書いてあるんですが、
なるほど、すごいプロジェクトですね。
これはプロジェクト杉田玄白で検索すれば出てくるんですか？
は、普通に杉田玄白の検索で OK です。杉田玄白の検索でもしない限りプロジェクト杉田玄白の存在なんてまず知らないですよね。
そうですね、こんなところですか。
こんなところですね。
それでは皆さん、さようなら。
あ、
私からも最後に一言、皆さん5月5日は総帥ラジオイベントに行って楽しみましょう。